私たちはこの礼拝で、ルカの福音書から、コツコツと御言葉を聞き続けております、先週から第7章に入っておりますけれども、先週の礼拝で最初に私はこんなことを申し上げました。私たち一人一人はそれぞれの課題でありますとか、心の重荷を抱えながら礼拝に集っているわけですけれども、この第7章に出てくるいろいろな人々、それらの人々も今から2000年前にこの地上を歩んだ人々でありますけれども、それぞれの重荷を抱えながら主イエスに出会っている、そうお話しいたしました。そして先週は自分の愛するしもべが重たい病気で死にそうになっている百人隊長、おそらくユダヤ人から見れば異邦人である百人隊長が登場してきました。もう彼の心はそのことでいっぱいでありました。でその彼がイエス様からお言葉をいただいて、お言葉を求めて癒していただいた、しもべを癒していただいた。でその出来事を一人一人が重荷を抱えながら歩んでいる私たちに対する神様のお言葉として先週聞きました。先ほど朗読されました、今朝私たちに与えられている箇所第7章の11節から17節では、一人の女性とイエス様との出会いが描かれています。で彼女は心の重荷を抱えているという言葉では、到底表現できないような深い悲しみ、おそらく人生における最も辛く悲しいと思える、出来事の中で歩んでいる女性でした。で彼女はこの女性やもめでありました。で何年前に夫を亡くしたのかということは、聖書には書いてないわけですけれども、それから精神的に随分つらかったと思いますし、当時のことですから経済的にもそうした女性が自立できるような道というのは大変厳しかったんだろうと思います。でもそういう中で懸命に生きていた。でその彼女にとって励ましとなる存在、それが一人息子の存在でした。何歳、この子が何歳から時ご主人が亡くなったかというのは分からないわけですけれども、幼い時からであるならば、その日から、このお母さんが一生懸命この息子を育ててきたわけですよね。だんだんと亡くなったご主人の面影を感じられるような、そうした風貌にもなってきたかも分かりません、それがまた彼女にとっての励みであったかも分かりません、息子の方はお母さんが苦労しているのを知っていますから、だんだん大きくなって、早く自分で働くようになってお母さん孝行したいと、そんなことも考えていたのかも分かりません。でそうやってこの子は若者っていうふうに呼ばれる年代になりました。ですから10代半ばは過ぎていたんだと思いますよね。でやっと手がかからなくなった、今度は息子がお母さんを支える番だと思っていたその息子が亡くなってしまった。何の病気かとか、どういう状況で亡くなったのかということは聖書は記しておりません。このお母さんの悲しみはどれほどのものかと思うわけですよね。仏教の方には逆縁という言葉があります。家族の死というのは、悲しいに決まっているわけですけれども、それでも子供が親の葬儀を出すということは、悲しい中にあっても、みんな代々そうしてきたんだ、ある意味で生きていく中で 通過しなければいけないことというふうに受け取ることができるかも分かりませんけれども、親が子どもの葬儀を出す、それはどんなに辛いことかと思います。私があの葬儀をした中でも、そうした教会員の方の中にもそうしたことがありましたし、あるいは、福祉施設での葬儀を頼まれるときにも、そうした経験があります。何年も福祉施設にお世話になっていた子供が亡くなって、その葬儀をしなければいけない、そういう現実があるわけです。で、そういう時にその苦しみといいますか、悲しみが極まる。私があの葬儀をしていて、葬儀を儀式していても感じるんですけど、やはり辛い時というのは、もちろん死なれた時辛いんですけれども、まだ遺体がそこにあって、思い出を振り返ることができたりしている。またいろいろ葬儀で忙しく気が張っている、そういう時を過ぎて、やがて遺体を今の日本では火葬場に運んでいって火葬しなければいけない、葬らなければいけない、やはりその時が一番厳しい時で、あろうかと思います。で、この息子を亡くした女性は、ナインという町に住んでおりましたけれども、町の外にあの墓があったんですね。町の入り口にある門から出て、しばらく行ったところに墓があったようです。今この女性は愛する息子の遺体を棺に入れて墓に向かっていくわけですよね。で、そこには、一緒にいる人々もいました。その町の人々が大勢彼女に付き添っていたというふうに書かれています。まあ、私は葬儀に出て本当に泣き崩れている方に何と言葉をかけていいのか、その時は本当に自分の言葉の無力さといいますかね、覚えることがありますけれども、で、この町の人たちもこの母親に一体何と声をかけてよいのか分からなかったと思います。ただ一緒にいて泣くことしかできなかったかも分かりません。でもこの悲しみの中で母親にとってそうした人々の存在はやはり慰めになったんだろうと思います。で、そのようにして母親が先頭に立って死んだ息子の棺を運んでいく行列が、その息子も生活をしていた町から出て門を出て墓に向かっていく、で、そういう状況があります。でもその母親たち一行に向こう側から近づいてくる一行があったんですね。これから向かっていこうとする墓がある町の外の方から近づいてくる、そういう一行がありました。それは最初に申しましたように、第7章の初めに書かれている百人隊長のしもべ、カペナウムに住んでいる、近辺に住んでいる、そのしもべを直接そこに行ったわけではありませんけれども、お言葉を持って癒されたイエス様が、そこから約30キロメートルほどあるナインの町に向かってやってきておられた。もうすぐ町の門に入ろうとしているところで、そのところで今町の門から出て墓に向かおうとしている母親たち一行と、まあ、交差してクロスしたわけですよね。で、この母親がイエス様の噂を知っていたかどうかはわからないんですけれども、でもそんなにカペナウムとナインの町も離れていません。 もしかしたらこのお母さんも母親と一緒についてきている大勢の人々もイエス様のことを聞いていたかも分かりません。このお方は今までの教師にない権威ある慰め深い御言葉を語ってくださるお方だ。このお方は今まで誰も癒すことのできなかった、例えば生まれながら目の見えない方や足の利かなかった方を見えるようにし立ち上がらせたお方だ、そういうことを聞いていたかも分かりません。でもここのところではそのイエス様がおられるのに誰も何も頼んでいないんですね。それはもうこの息子は死んでしまっているからです。いくら重い病気であってもまだ死んでいない人々はイエス様憐れんでくださいと必死に頼んだんですけれども、この息子はもう死んでしまっている、誰もどうにもできない、イエス様であってもどうすることもできない、だからイエス様が近づいてきておられると分かっていても誰も何も頼んでいません。でもこの時イエス様の方から母親を見て深く憐れんでくださったんです。でこの深く憐れみと、訳されている言葉ですけれども、まあ、これは今私は新改訳2017年版というのを使っておりますけれども、それ以前の訳第3版までの訳、まあ、私たちの教会は2017年版の前は第2版を使っていたんですけれども、そこでも同じですけれども、かわいそうに重いっていうふうに訳されていました、まあ、これも味わい深い訳だなと思いますけれども、新改訳2017深く憐れみ、また現在多くの訳はそういうニュアンスで訳しています。けれどもここで使われている言葉というのはですね、深く憐れみとかかわいそうに思うっていう言葉は私たち、まあ、日常でも、特にかわいそうに思うって言葉はよく使う言葉ですよね。でもこの、聖書の箇所で使われている箇所はある意味で特殊な言葉なんですね。ギリシャ語でスプランクニゾマイという言葉ですけれども、でそれをこの言葉はですね、福音書の中で、まあ、基本的に普通のってか普通の私たちのような人間の感情については使わない言葉なんですね。どういう時に使うかというと、このイエス様についてだけ基本的に使うんです。でこの言葉の意味はただかわいそうにというだけではなくて、この腹渡がよじれる、ちぎれてしまうような悲しみを表すんですね。岩波書店から出されている新約聖書の翻訳がありますけれども、その訳では断腸の思いに駆られてと訳しています、まあ、腸が断たれて、という言葉が使われています、まあ、よくニュアンスは表しているんだと思いますね。でそういう言葉を使っているんです。で今イエス様にしか使わないと原則としてと申しましたけれども、ただ例外があってですね、このイエス様が例え話の中で使っておられるんですね。で誰に対して使っているかというと、このルカの福音書では放蕩息子の例えで、父親がですねもう自分勝手にやってボロボロになってもう財産使い果たして帰ってきた息子に対してかわいそうに思うって、で言葉が使われているんですけれども、でその箇所とですね、あと良きサマリア人の例えが第10章にありますよね。で強盗に襲われて倒れた人がもう死にかけているのに、祭司もレビ人も反対側を通り過ぎて行ってしまったんですね。一番助けてくれそうな人たちが反対側を通り過ぎてしまった。でもその倒れているユダヤ人にとって敵対している民族であるはずの一人のサマリア人が彼に近づいてきてかわいそうに思った、 そして手当てをしてくれた。で、面白いことに、あの新改訳2017年版もその例えについてはかわいそうに思いっていうあの翻訳をしているんです。だからちょっとイエス様ご自身のこととイエス様の例えを訳し分けているだろうなと思います。もう一箇所であるんですね、マタイの福音書にこういう例えがあるんですね。あの1万タラントというですね、もう何千億円という借金で首が回らなくなってしまったあのしもべをですね、その主人が許してあげる例え話がありますしね。でその時ですね、その主人はもう借金が返せなくて、もうこのままでは妻も子供も売り渡しし しまわなければならないというような状況に立っている、そのしもべをかわいそうに思ったって書いてで許してくださるんですね。そのしもべはあの自分に100デナリ借りているものを許さなかったので、あのそういう例えですけれども、でその例えというのは、あの法と息子の父親は神様を表していますし、多くの莫大な負債を許してくださった主人も神様を表す例えです。良きサマリア人の例えというのは、もうイエス様でしか成し得ないような愛を表している例えですね。ですからこの言葉はイエス様について使われている、あるいはイエス様の例え話の中で父なる神様、あるいはご自分をなぞらえている登場人物にだけ使っている言葉なんですね。で私たちもあの、例えば本当に文字通りこのようにお子さんを亡くされた方がおられればかわいそうに思いますよね。あるいはテレビを見て震災の報道を見て気の毒にかわいそうに思います。戦争の状況を見て気の毒にかわいそうに思います。けれどもやっぱりどこかで一言であったり、あれはあまり繰り返し繰り返しそのニュースばかりだとちょっと違う番組を見たくなってしまったり、本当に腹渡がよじれるようにかわいそうにと思い続けることというのは、本当は私たち人間にはできないのかもわかりません。だから聖書はこの言葉を私たちのためには使わないで、イエス様とイエス様が例え話の中で神様を表すときにしか用いられないんですね。でそういう思いでこのイエス様はこの母親を見てくださったんです。そして言葉をかけてくださいました。泣かなくてもよいって言われたんですね。泣かなくてもよいって、今まさに棺を運んで その墓場に向かおうとしている母親に声をかけたんですね。で私たちもあの先ほど申しましたように、本当に葬儀で悲嘆に暮れている方に何と言葉をかけていいのか分からないですよね。その方に、亡くなった方に大変お世話になりましたと申し上げたり、あるいはご家族のためにお祈りしていますということを私もよく申し上げますけれども、でもそれ以上に何と言っていいのかわからない、まして泣かなくてもいいですよとは言えないわけですよね。いや、言ってはいけない言葉かもわかりません。なぜならば泣かなくてもいいですよって言われたって、泣かなくていいような状況というのを私たちはその方に対して与えることができないからなんですね。まさに言葉でしか言うことができないからなんです。けれどもこの世界でただお一方家族の葬儀を出そうとしている母親に向かって泣かなくてもよいということのできるお方がここにおられるんですね。それは 母親が泣いている状況を、泣き続ける状況を変えることのできる主イエスキリストです。イエス様はこの棺に触れられると行列は止まり、イエス様おっしゃいました。若者よ、あなたに言う起きなさい。もう死んでしまった若者に向かって、若者よ、あなたに言う起きなさいとおっしゃいました。神様の言葉は出来事になる。神が光あれと言われたら光ができる。イエス様というお方は人となられた神の御言葉。このお方が若者よ、あなたに言う起きなさいとおっしゃった時に驚くべきことが起きました。その死人は起き上がって物を言い始めたっていうんですね。もう死んで何日か経っているに違いないでしょう。もう当時の医学的に今日よりもはるかに劣っている状況においても本当は死んでいなかった、息を吹き返した、そういうことがもうありえないような状況になっていたと思われますけれども、その若者が起き上がって物を言い始めたっていうんですね。そして次がとてもいい言葉ですね。イエスは彼を母親に返されたっていうふうに記されています。特に重たい病気を患ってということであっても、もちろん悲しいことに違いありませんけれども、特に事件であるとか、まあ、交通事故もそうですけれども、自然の災害でありますとか、ましてや戦争であるとか殺人であるとか、そういうことによって愛する家族を奪われた方々は叫びますよね。私の父を返してください、母を返してください、息子を返して、もうお金なんかいらないから息子を返してください、娘を返してください、叫ばれますよね。でもどうにもならないけれども、ここでイエス様は最愛の一人息子を亡くされて一番つらい、今まさに葬りに行こうとしている母親にこの息子を返してくださったんですね。まあ、どんなに母親も息子も驚いたことでしょう。母親はもちろん喜びますし、息子だってもうあなたはもう死んでたんだけど起き上がったんだよって言われて、もう死んだ記憶はないわけですからね、どんなに驚いたか喜んだか思います。でこの出来事に立ち会っていた人々がいたんですけれども、町の人々、まあ、弟子たちもそうですよね。で彼らは恐れを抱いてこんなことを言いました。偉大な預言者が私たちのうちに現れたとか、神がご自分の民を顧みてくださったと言って神を崇めた。そしてこの話はユダヤ全土周辺の地域一帯に広まっていったんです。旧約聖書を読みますと、例えばエリアという預言者が同じように母親の死んだ息子を生き返らせた話が出てきますよね。でもイスラエルの人々にとってもそれははるか昔の出来事だったんです。旧約の最後の預言者と呼ばれるマラキという、旧約聖書の最後の巻、そのマラキから何百年もの間イスラエルに神の言葉を語る預言者っていうのがいなかったんですね。 まあ、旧約と新約の間の中間時代と呼んだりしますけれども、でようやくあのバプテスマのヨハネが現れて、そしてイエス様がおいでになられたんですね。で彼らはあのエリアのような偉大な預言者が現れたんだ、で神がご自分の民を顧みてくださった、この顧みてくださるという言葉はあの訪問してくださったというのがあの元の意味なんですね。もう神様は私たちを見捨てられたと思っていたけれども、私たちのイスラエルを訪ねてきてくださったんだ、そう言って驚き喜んだんです。この、うん、母親と息子は町の門から生活の場ですね、命があふれる生活の場から門を出て死の世界を象徴する墓に向かっていったわけですけれども、墓に行く必要がなくなったわけですね。また墓の方角から向きを変えて生活の場である命の場である町の中へ入っていくことができたんですね。本当に驚くべき出来事ですけれども、でも現実は厳しいわけですね。でこの時生き返った息子ですけれども、じゃあこの母親と息子はもう全然死ななくなったのかというと、いやそうではないわけですね。今度どちらが先か分かりませんよ。お母さんが先に亡くなったかも分かりませんし、もう一回息子が先に亡くなるということはもうあってほしくないようなことですけれども、でもそういう可能性だってあるわけですよね。でその時にもまた悲しみの葬儀が行われるわけです。でもではこの出来事というのは一時的にこのお母さんの悲しみ涙をとどめた出来事、もう一回息子と会わせてくださった出来事に過ぎないんでしょうか。それだけであるならば、もしもう一回息子が死んだ時のお母さんの悲しみはどんなであろうかと思います。けれどもこの出来事はそうではないんですね。これからイエス様がしてくださることの先駆けとなる出来事、それを指し示す出来事でした。この出来事を読みながら、ある方々は思われたかも分かりません。イエス様は泣かなくてもよいとおっしゃったですよね。でもヨハネの福音書の第11章を見ますと、イエス様が愛しておられたあの家族であるマルタとマリアと、そして兄弟ラザロのうち、ラザロが死んでしまった、イエス様はラザロがもう死にそうだという連絡を受けてもすぐに行くことをされないで、もうラザロの死が確定した4日経ったその時に初めてマルタとマリアの家に到着されて、でこのマルタとマリアは、あなたがもっと早くおいでくださったら兄弟は死ななかったでしょうなるというわけですよね。もうみんなマルタとマリアも悲しんでくれているわけです。でもその時にイエスは涙を流されたっていうふうに聖書は書いていますよね。まあ、英語だですと、ジーザスクライドっていう本当にもう短い一文ですよね。泣かなくてよいと言われたイエス様は泣いておられるではないでしょうか。でもこのイエス様の涙は人々の涙と重なり合いながら けれども飾らない部分があるんです。人々はなぜ泣いていたのか。もう愛する人が死んで泣くのは自然の情ですよね。悲しいから泣いていたんです。そしてもうラザロと会うことができない。病気であったら治るかもわからないし、どんな重い病気であっても、でも死んでしまったらもうどうにもならない、もう誰にもどうにもできない絶望の中で泣いていたんですね。でイエス様はその彼らを見られて、私たちを見られて、同じように愛するラザロが死んで悲しいという思いを分かち合ってくださりながら、死というものがなんと人間を絶望に突き落とすものなのか、死によって絶望に突き落とされて、そこの先には希望を見出すことができない、全く希望がないという状況の中で悲しんでいる人間を見て泣いてくださったんですね。で、この涙がを流してくださったイエス様は、この人間を絶望の淵に突き落としている、もうどうにもこれだけはどうにもならないという死という問題に対して、そして死を引き起こしている、神様に作られながら人間が神を神としないで欲しいままに歩んでいる罪、でも人間だからどうにもならないですよと嘘ぼいている、その罪、死と罪に対して、この世界でただ一人本気で戦ってくださったんです。抗ってくださったんです。死と罪を滅ぼすためにどういうふうに戦われたのか、ご自分が十字架につかれて、ご自分の罪なきお体が罪と死に対する神様の怒り裁きを一身にお受けになられて、ご自分が滅ぼされて神様から見捨てられることを通して、人の罪が許されて死が打ち破られる道を開いてくださったんですね。このイエス様は3日目に死んで、3日目にイエス様をその時には徹底的に裁かれて見捨てられた神様が、この方をよみがえらせてくださったんですね。それは神の子だからよみがえられた、それも確かにそうですし、神様に最後まで従い通されたからよみがえらせてくださった、それも最後にそうですけれども、聖書はイエス様は私たちの発想としてよみがえられたということを言っています。私たちと無関係のところで、あ、神の子だからすごいですねということではなくて、イエス様が死からよみがえられたように、私たちもやがて主がもう一度来てくださるときに、再臨の日に死からよみがえらせていただいて、その人をその人として体を持った存在としてよみがえらせていただくことができる。そしてその日に私たちの名前一人一人が呼ばれて、誰々をさあ起きなさいと声をかけていただくことができる。このナインの町で起きた出来事は、やがて起きることを先取りする出来事であったんですね。で、先ほど家族を亡くして泣いている方に、泣かなくても良いという言葉を私たちは言うことができないし、言ってはいけない言葉って申しました。で、私たちに何ができるのか。このイエス様をご紹介することができるわけです。また祈りの中でその方がイエス様に出会うように祈ることができるわけです。イエス様はラザロという家族を失って悲しみに暮れているマルタやマリアのために涙を流してくださったお方なんです。家族が 死んで愛する友が死んで涙を流している私たち、自分の死を思うときに人知れず涙を流している私たちを憐れんで泣いてくださったんですね。そしてその涙から、イエス様は私たちが泣き続けなくてもよいようにするために、十字架に疲れ、そしてよみがえられて、もう一度来て本当に死は打ち破られたという、その完成を私たちに与えてくださるんですね。だから私たちは悲しんでいる方々に、私たちが信じているイエス様というお方は一緒に泣いてくださるお方ですよ。イエス様が涙を流してくださったんですよ。イエス様の前で一緒に泣きましょう。この方の前ではばかることなく一緒に泣きましょう。そういうお方としてイエス様を紹介することができるんですね。そしてイエス様の前で泣いた者は、イエス様の慰めのお言葉を聞くことができます。そうだ、私はあなたのために、あなたの友のために涙を流した、その涙が私を十字架に向かわせたんだ、あなたが泣き続けなくてよいように、死と罪を打ち破るために、だからあなたは泣いていいんだけれども、泣き続ける必要はない、泣かなくても大丈夫だ、死を超える希望があるんだから、そう語りかけてくださいますし、私たちはやがてこのお方から本当に自分の名を呼ばれて、何々を起きなさいと声をかけられて起き上がる日が来ます。信じられないような素晴らしい出来事ですけれども、イエス様の約束ですから、これは失敗することができないんです。お祈りいたします。天の地なる神様、尊い皆を賛美をいたします。私たちは自分の力で何でもできるような錯覚の中で生きていますし、事実昔できなかったことが科学の発展でできるようにもなっています。しかし死だけではどうにもなりません。絶望するしかありません。でも本当はそれは私たちが神様に背いて歩むようになってしまったためでした。けどその私たちを主イエス様は深く憐れんで、涙を流してくださって、私たちの涙を恵みによって止めてくださるために、十字架についてくださいました。そしてよみがえってくださいました。どうぞこのお方を私たちの教会は、でもこれからも述べ伝えていくことができますように、そしてこのイエス様から悲しみに暮れている方々に、泣かなくてもよいという言葉が届けられて、イエス様の御言葉であるがゆえに、その方の涙が希望に変わる日が来ることを信じて祈り続けることができますように導いてください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。